じゃあちょっと俺から行こうかな今日は。今日は、エンビーを紹介したいと思いますけれども、5人組でボーカルと、ドラム、ベースでギターが2人の5人組です。で95年ぐらいに、まあ、結成をして、で、まあ、今、まあ、20年近く活動してる。で、まあ、今年も、まあ、いろんなイベントに、まあ、出てて、まあ、あのツアーみたいなものやってるのかな。で今度9月にリキッドルーム東京でブルーハーブと対バンやるの知ってる？うん。っていうのもあるから、まあ、今日ブルーハの話もするからっていうのもあってちょっと紹介しようかなと思いました。おいで、俺が、あの、おそらくあんま覚えがないんだけど、初めて買った CD が、このエンビーの、あの、CD。すごい長いタイトルなんだけど、放題が、絶望の淵に囁く天使のなんちゃらみたいな。
エヴァンゲリオンみたいな。
ちょうどエヴァンゲリオン95年だけど、うん、それに影響を受け取ったかどうか知らんけど、うん、そのね、まあ、5曲しか入ってないんだけど、初めて買いました。で、その時にはあのはっきり言って良さがあまり分かりませんでした。うんうん、で、あのジャンル的にはあの、まあ、昔と今ね、若干変遷はあるんだけど、根本的には変わってまなくて、ポストハードコアって言われることがまあ一番多いみたい で、最近だとあのポストロックだとか、あと、まあ、スクリーモっていうジャンルがあるんだけど、うん、アメリカのハードコアだよね。で、スクリーモのポストスクリーモみたいな感じで位置づけられてたりもしてて、で、まあ、基本的にはハードサウンドの、まあ、ギターサウンドにデスボイスみたいなシャウトみたいなやつが、まあ、あって、で最近だとそこにちょっとメロディアスな、まあ、ちょっとアンビエント系な音に近いものにちょっとポエトリーリーディングじゃないけど歌詞をつぶやくみたいな形の、まあ、緩急をつけた形で、まあ、みんなに馴染みの深いのは、まあ、モグワイなのかもしれんけど、あの、実は海外も含めて、まあ、世界的に結構認知度はかなり深くって、日本はあの自分たちのレーベルから音源を出してるんだけど、あのアメリカだとかヨーロッパだとそれぞれ別レーベルで出してて、でヨーロッパだとモグワイのロックアクションから CD も出してるんだよね。まあそういうのもあって多分だいぶあのみんなに知られてきてるアーティストなのかなっていう。
アメリカはどっか出してるの？
アメリカがね、なんだっけな、ごめん、ちょっとパッと出てこないんだけど、あのスクリームとか結構そういうアーティスト出してるところだと思うんだけど、
知ってる？テンポラリーレジデンスリミテッド、
うん、っていうとこなんだよね。そう、ほいでね、結局買った時には分からなくて良さが。で、そもそもじゃあなんで買ったかっていうと、あのブラフマンっていうメロコアのバンドがいるし、今にも人気なんだけど、そのねボーカルのトシローがねすごくエンビーが好きで、すごい影響を受けてたんじゃんね。でそれですごい絶賛してるから買ってみて、でも分かんなかったっていうところで、それでまあ最近社会人になってからかな、久々にちょっと聞きたいなと思って聞いたらすごくよく聞こえて、でそこからまたちょっと最近どういう音楽やってるんだろうということで、最近の音源とかも買ったりしてやってたら、え、ポストロックのジャンルで語られてるのみたいな、でそういう意外性もあったりでびっくりでした。で最初に買った EP の一番最初の曲アンガーズコースっていう曲は、俺の iTunes の中でも多分ダントツに一番再生回数が多い曲で、なんでこればっか聴いてるのかよくわかんないんだけど、ハードコアって言ったらまあ一部のあの人らが聴くような音楽だし、今でもそうなんだけど、このエンビーがまあやってる音楽ってなんかすごい緩急があって、その絶望の淵に囁く天使の歌声みたいなタイトルでもまあ多少そういうニュアンスも含まれてるのかもしれないけどね、すごいハードでなんかかなりダークな感じの中にちょっとあの光が指しているようなっていうか、そのすごい波があるじゃん、すごいメロディックな部分が急に、まあ、そういうリフが出てきたりして、もう普通のハードコアだともうハード一辺倒でなんか行くんだけど、なんだろうな、ちょっと俺はなんか感動しちゃうとこもなんかあって、泣きメロじゃないけどそういう要素もあるのかな。でもすごいベタでもないし、 なかなか捉えづらい、伝えづらいところなんだけど、何遍も聞いてみてっていう、いいんじゃないかなっていうふうに思ったバンドです。まあ、軽くだけど聞いてもらって、どう？
そこの演技ちょっと気になってて、
うん、
まあ、まあ、それでちょっと聞いてみたかったのもあるんだけど、うん、まあでも、いいよね、ああいう、なんつうの。俺もこういうジャンルは結構好きで、
うん、
まあ、いわゆるオルタナとかさ、ポストロックとか言われてる感じのは、その、なんだろうね、そう、さっきも言ってたけど、まあ、次に紹介するやつもそうだけど、そのやっぱりただポップよりも俺の中でなんかその実験的な要素とかそのノイズだったりその中にあるなんかたまにポップなメロディーとかが来るとなんか余計グッとくるというか、そのなんか汚いものの中に綺麗なものがあると目立つじゃないけど、なんかそういう聞かせ方というかそのそういうの個人的にはそういうのが好きかな。結構まあナンバーガールとか俺の中ではそうなんだけど、そういうちょっとやっぱりオルタナとかはそういうとこが好きかな。ちょっとなんかガチャガチャの中にやっぱりポップさが混同してるっていうのが結構好きだから、
そうかなと。うん、そうガーンと突き落とされた中でグワッとなんかジェットコースターじゃないけどふわってくる、ゾクってくる時があるんだよね。でそういうのはねやっぱセンスなのかなって思っちゃうところがあって、でそれこそなんで海外でコアな人気があるかっていうと、海外の人がどうやって聞くかっていうと、やっぱりメロディーボーカルの声も一つの音楽楽器として聴いてるところがあって、まあ、それはこのエンビンのボーカルの福川さんって人もヨーロッパのそういうハードコアとか聴くときにはそういう聴き方をしてるみたいで、
結構こういうジャンルは体感系というか、
うん、
なんか CD とかで聞くとなんでこんななんかこんなわけわからんのとこんな中買い取んだみたいなとかも多分なんかある意味計算じゃないけど、実際聞くとまた違ったりとか、そのまあちゃんとこれを聞くぞっていう時に聞いてみるとなんかすげえそれが効果的になったりとかいうイメージは、
うん、でなんかあのこのボーカルの福川さんのインタビューをたまたま見る機会があって、いろいろ話聞いてたらすごいこういう音楽を作ってる割に誠実な人でさ、真っ当な人ってないけど、普通なんかビジュアル系なイメージだとかなんかね髪の毛ツンツンしてるイメージもあったりするんだけど、てか俺はそうだったんだけど、そのビジュアルを見るまでライブも実は行って、え、普通のおっさんじゃんみたいな感じの、うん、まあいつも帽子かぶってるみたいなんだけど、ハンチングみたいなの、
兵道みたいな、
そう兵道みたいな感じ、まさに兵道をが歌ってると思っていただいても、
山兵道の方、
うん、そうそうそう滑らない話みたいな
これ、あ、この人は兵道じゃないか、
兵道だね、それは顔がわからんけど、
それは兵道っぽい、うん、
基本的にはライブバンドだから、ライブをしながらだんだん高みに登っていってるバンドだと思うんだけど、やっぱね、日本と海外のオーディエンスの比較っていう話をしててちょっと面白いなと思って、で日本はね、結構あの周りの人に合わせて、周りが乗ってたら自分も乗るみたいな感じで、周りを気にしてる雰囲気をまあ受けるんだけど、海外はねもうそれぞれがもうやたらめったらむちゃくちゃで、楽しみ方を知ってるいい意味で、うん、それぞれ乗ってきてて、だからレスポンスもまあすごい分かりやすくって、悪い時は悪いしいい時はいいみたいな、
なんか言うね、なんか逆に外人が日本来るとめっちゃマナーいいしみたいな
それがそうそう
なんかどっちもどっちみたいなとこあるよ、だから、
そうそう、あの俺が紹介したメネスキマーチンウッドとか、あと STS とか、ああいうジャム系のバンドってね結構日本好きなあの人らが多くって、なんでかって言ったらちゃんと聴いてるから音楽を海外でやったような
聴いてるのかどうか
分
かん
ない、暴れたりしたら暴れたりだけやんお前らみたいな、
そうそう
人らとかも結構ね、まあ、トリップ系の音楽だと余計そうなのかな、
日本人が向こう行くとめっちゃ盛り上がってくれてるやんって思うんだよね、多分なんかうおーみたいな感じが
ある意味やっぱ世界でやるといいんだろうね、相乗効果というか、
まあ、いろんな国民性があって、そういうのも面白いだろうね、
まあ、このバンドも震災以後なんとかしなきゃっていうふうに思ってた人たちで、去年の7月かなに配信みたいな形で曲を1曲即興で作って、まあ、200円とかで買えるんだけど、まあ、上げた収益を寄付するみたいな形でやってみたりだとか、そういうしたまあ社会的な、面でも すごい、まあ、関心を持って活動してるバンドで、まあ、それはあの当初からリリックとかもそういうのもまあ多少入ってるようで、だからね、まあ、コアなファンも多いし、まあ、この人らも大体40代前後ぐらいの人たちで、まあ、ブルーハーブと同じぐらいの経歴を持ってて、だから今度のリキッドルームはすごく盛り上がるんじゃないかなと思うし、俺個人的には昔の、まあ、ハードコアな時の音源の方が好きなんだけど、多分今後も変わりなくあのやっていくんだろうし、メンバーも多分ね、それぞれ仕事をしてるんだって。
へ
ー、うん、だから仕事の傍ら演技もやってるっていう感じみたいで、話を聞いてると。
それすごいね、新しいね。
新しいよね、
そんだけ、
うん、みんな仕事やってるからみたいな、デザイナー関係の仕事だとかみたいな話をしてて、で結局ね、この両方プライベートとしての仕事とこういうアーティスト活動両方あってのあの音楽だっていう風に話してて、まあ、それはまあブルーハーブにある意味近いのかもしれないけど、やっぱそういうのを大事にして、家族とかも大事にしてじゃないと、やっぱそういうバランスはちょっと関心を持ってあの気をつけてますみたいな話をしてて、すごく真っ当だな、うん、こういうバンドでもね、まあ、同じメンバーで20年やるって、まあ、あんまり喧嘩もないらしくって、
うん、
やっぱ相性良くないとやり方が良くないと続いていかないし、うん、まあ、どっかのヒップホップグループじゃないけど、うん、すごいなって思って、で最後に一番最初に俺が買ったもう名盤の絶望の淵にのアルバムは今は多分どこでも買えないと思う、
うん、
からみんなにはぜひ聴いてもらいたい、うん、音源です。ということで以上です。